素敵な賛美をどうもありがとうございました。今日の講演の講師は、神戸アドベンチスト病院の消化器内科部長、福島豊美先生です。福島先生は、アメリカのロマリンダ大学で医学の勉強をされた後、アメリカの、エモリという総合病院でもお仕事をなさっておられまして、その後、日本に帰国して、東京衛生病院、それから長野県の佐久市の病院などを、で働かれた後、2010年から、ここ神戸アドベンチスト病院で勤務をなさっていらっしゃいます。今日の福島先生のお話の題は、灯火を消すことなくという題で、お話をしてくださいます。それでは、早速よろしくお願いいたします。
こんばんは。皆さん、ようこそ、この秋の、秋の普通は医師の講演会はないんですけれども、今回は秋の医師の講演会、皆さんようこそいらっしゃいました。ゴールデンエンジェルスの皆様、素晴らしい賛美歌を感謝いたします。柿が赤くなると医者が青くなるっていう言葉があります。翻訳ないとわからないと思うんですけれども、秋になると、おいしい柿ができるわけなんですけども、病人があまりいない時期ということで、医者が儲からなくなるということで青くなるというんですが、実は このお話を考える中ですね、まさに青くなっておりました。実は、この10月の初めっていうのはですね、ちょうど私にとってはこのアリド内の病院に勤めてちょうど8年になります。ちょうど8年前のですね、9月の30日、私が、結構夜遅かったんですけども、夜中にですね、この、場所を目指してやってきた時ですね、夜中に高速道路を降りた時、私の目の前を、影が横切っているんですけども、なんとその時私が見たのはですね、イノシシの親子の行列でした。で、こんな感じにですね、これは昼間ですけども、夜の、車のですね、ライトに照らされて、親のイノシシとウリ坊たちがですね、ちょうど道を横切っている姿を見てですね、私は、ああ、イノシシ君たち、私のことをこうやって歓迎しに来てくれたのかなと。そういうふうに、とても、記憶に残っております。不思議なことに、それからイノシシを目撃したことは私ないんですけれども、その時はですね、なんか、ここに来た時に、ちょっと温かい気持ちを受けたものです。今日はですね、灯火を消すことなくという題でお話をさせていただこうと、思いました。どういうわけか、この灯火を消すことなくというですね、言葉が、なんか私の印象に残ったんですね。ただ、最初にそのインスピレーションが湧いたものの、じゃあ何の話をしようかなと考えている中ですね、ちょうど今の秋というシーズン、それからよく考えるとですね、今年は一つの時代の、最後の年にもなるわけですね。おそらくこの講演会は平成時代最後の医師の講演会ということになります。10年一昔と言いますけれども、30年前、平成時代が、始まった時のこと、皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。おそらく、覚えていらっしゃる中にですね、その間いろいろな、不思議な経験を皆さんたくさんされてきたのではないかと思います。子どものお話が実はあるんですけれども、こんなお話です。子どもの日ってありますね。で、子どもの日ですね、子どもたちを集めてお話を、 しているところなんですけれども、一郎おじさんがですね、大きなろうそくと小さなろうそくをですね、子供たちに見せるんです。で、みんなのお父さんとお母さんと、みんなのろうそくがあるんだけれども、どっちがみんなかなっていうことを聞くわけですね。子供たちは大きい小さいで判断して、大きいろうそくが大人に違いないと。小さいろうそくが子供に違いないって答えるんですが、おじさんはですね、いいえ違うんだよって子供たちにお話をするわけです。お父さんお母さんは小さいろうそくなんだよ。なぜなら、長い間火をつけて輝いてきているうちにどんどん短くなってきたんだよ。でもみんなはまだまだ若いから、子供だけれども、まだこれから長く長く火を燃やし続けるから、子供のろうそくは長いんだよ。まあそういうところでした。で、ここにどんどん短くなっていく、まあろうそくということなんですけども、ろうそくがどんどんどんどん燃え尽きてしまうっていうのはなんか寂しいですよね。実はですね、今日私が午後、まあ、病棟でですね、まあ、仕事をしているとですね、まあ、カルテを見ていると、大変微笑ましい、記載がありました。大正生まれのおばあちゃんがですね、私の患者さんでいるんですけれども、ちょうども来週帰る準備をされているんですが、その方とですね、リハビリの、治療師の、まあ、療法士の方の会話があるんですね。私ね、大正生まれなのよ。大正、昭和、平成、そして今度また新しい時代が来るでしょ。今度4つ目なのよ。わははははと。いや、本当にですね、そういうふうに、まあ、愉快な、まあ、会話をされている光景を見てですね、ちょっと、微笑ましく思いました。私たちがですね、まあ、人生という、まあ、それを旅に例えたり、いろんなふうに例えることはあると思うんですけども、まあ、4つの時代を、まあ、生きることになるっていうことにですね、ワクワクしている。で、私たちはですね、本当に振り返ってみて、自分がですね、今ここにいるということは多分、30年前には多分予測はできなかったのではないかなと思います。吉田先生、30年前どちらにいらっしゃいましたか？吉田先生はなんと地球の裏側のブラジルにおりました。30年前ですね、私も、同じ北半球ではありますけれども、まあ、時差でいうとほとんど反対側ですね、ジョージア州のアトランタというところにいました。まさかここに、まあ、いるとは思わなかったわけなんですけれども、まあ、人間のですね、人生に、春があり、夏があり、秋があって、冬があるっていうことがですね、よく言われます。今日はですね、まあ、人生の四季っていうことをちょっと、テーマの中で考えていきたいなと思っています。さて、これはちょっと余談になりますけれども、皆さん人間の脳っていうのは、細胞がですね、年とともにどんどん減っていくとかって聞いたことありますよね。脳の細胞はもう再生することができないんだっていうふうに長いこと、まあ、信じられていたわけなんですけれども、科学の、まあ、進歩っていうのは非常に面白いものでですね、今年の4月だったと思います。米国のですね、大学の研究者がですね、実は脳の細胞っていうのは死ぬ直前まで一部は再生してるっていうんですね。で、これはその発表された論文の、まあ、写真でその脳の細胞っていうのがですね、その死んだ直後にですね、まだ再生し続けてる状態であるっていうのをですね、まあ見出したと。まあ、そういう、発見がありました。 聖書の言葉を一つお読みしたいと思います。私の支持する我がしもべ、私の喜ぶ我が選び人を見よ。私は我が霊を彼に与えた。彼は諸々の国人に道を示す。彼は叫ぶことなく、声を上げることなく、その声を巷に聞こえさせず、また傷ついた足を折ることなく、ほの暗い刀身を消すことなく、真実をもって道を示す。傷ついた足を折ることなく、ほの暗い刀身を消すことなく、イザヤというところに書かれている、イザヤ書というところに書かれている聖書の言葉ですが、ここに気づいた足っていうことが出てきているので、ちょっと思い出した言葉ですね。人間は考える足であるっていうことをパスカルという哲学者が言っています。彼はですね、人間は一呼吸の足に過ぎない、自然の中で最も弱いものである。だがそれは考える足である。だから我々の尊厳のすべては考えることの中にある。で、私たちがその考える、頭脳を持っている、脳を持っている、その脳の働きっていうのは年とともに衰えているところはあるんですけれども、私たちは、いろんな意味で成長する可能性をですね、死の間際まで、持っているっていうことも素晴らしいことではないかと思います。私がですね、ちょっとご紹介したかったのがこの人生の式っていう、私がちょっとこのお話をですね、用意するにあたって読ませていただいた本なんですけれども、人生の式、発展と成熟っていう、この本をですね、書かれた方はスイスの、医者なんですけれども、ポール・トゥルニエという方です。彼はですね、もともと内科の先生だっていうことで、私も親近感を覚えたんですけども、彼はですね、カウンセリングを自分の臨床にどんどん取り入れていきながらですね、最初は普通の、開業医だったんですけども、後にですね、精神科医として知られるようになった方なんですね。キリスト教の信仰と医学の結びつきを、明らかにしですね、人格医学っていうものを提唱しました。これはですね、医者と患者の人格的な触れ合いを重視した、臨床っていうことなんですけれども、今この時代ですね、科学がどんどんどんどん進んで、技術がどんどんどんどん進んでいく中で、本当に人間一人では全てをマスターすることは全く無理なんですけれども、そういう意味で、その科学の技術がいろんな人間の必要を満たしながらも、本当に私たちが老いていくという問題においてはですね、どんなに英知を尽くした科学の技術においてもですね、なかなか対応しきれない、そういう部分がある。ですが、この人格医学っていうのはですね、そういった人生の意味っていうことを考えるところにおいては非常に、素晴らしい人の成長を促す、医学の方法であると、言うんですね。この方の、これはですね、講演集なんですけれども、1977年、まだ私が高校生のことでこの人のことは全く知りません、この方のことは全く知りませんでしたが、彼が日本に来て、いろいろなところで講演をされました。彼は当時、79歳、結構なご高齢だったんですけれども、彼の講演集の中にも一番最初のところに生きる意味っていう章があるんですね。これは一つの講演のお話だったんですけども、彼はそこで自分自身の体験を語り始めるわけなんです。で、彼はこんなふうに言っています。私は家庭の通常の病気を扱うごく普通の内科医でしたと。ただですね、彼は患者さんと関わっているうちにですね、最初はいろんな病気のケース、そういったことをですね、知的に評価しながら関わっている中でですね、患者さんを一人の人間として見なければならないっていう思いにだんだんと深められていったということなんです。そして患者を一人の人間として意識するようになりました。患者はある医師には自分の病気のことしか話せませんが、他の医師には自分の個人的な問題まで聞いてもらえると感じるようです。 また彼はですね、その中でこんなふうに言っています。自分がよく知っていると思っていた患者さんがですね、彼のまた彼女の心の中にあるものを打ち明けるときに、実は驚くべき全く自分が知らないようなことがあると。それぞれの家庭には家庭の事情があり、それぞれの人には人に言えない秘められた問題があって、しばしば恐ろしい孤独の中に生きている。医師も牧師も神父も、私はこのようなことに気がついて驚くとともに、人の心の問題に強い関心を寄せるようになりました。で、彼はですね、2つの使命が、医者、医療に関わる人というふうに言っていいと思います。医療に関わる者にとっては2つの使命があることが分かってきたのです。1つは学問的、科学的な責任で、病人の病気を直接治療すること。もう1つは人間的な責任で、患者の人格に救っている問題の解決に手を差し伸べることなのです。で、彼はですね、人生の式という本を表しているんですけれども、人生の式については実はいろいろな方が同じ題でですね、本を書いているということが私、インターネットで見てて分かりました。ポール・トルニエはですね、ここで春っていうのを幼年期、子供ですね。そして夏っていうのをもう青年期。そして秋を老年期。で、冬を死というふうにして、その幼年期から青年期に変わる、その変わり目を思春期。そしてまた青年期から老年期に変わるその変わり目を更年期というふうに、具体的なその年齢では分けてはいないんですけども、彼はですね、人間の生涯は絶え間ない発展の途上にある。そういうふうに言っています。発展というのは成長というふうに言い換えることもできると思います。そして人が成長して、その人生の死期を迎え、その移り変わりを生きていく中で、誰もが必ず経なければならない、様々な時期があるというんですね。そして彼はですね、聖書の例えを描いているんですけども、精神科医という働きは、ブドウ園の園庭のような働きだと。聖書の中に、ブドウ園の園庭っていうのはですね、そのブドウを手入れして、ブドウが、成長する、助ける役割をするんですけども、精神科医っていうのも、その成長が育つことができなくなっているようなブドウを、助ける、そういう役割をするんだっていうふうに言ってるんですね。で、ちょっと聖書の言葉を読みたいんですけども、胎児であった私をあなたの目は見ておられた。私の日々はあなたの書にすべて記されている。まだその一日も作られないうちから、あなたの見計らいは私にとっていかに尊いことか。神をいかにそれは数多いことか。数えようとしても、砂の粒より多く、その果てを極めたと思っても、私はなおあなたの中にいる。皆さんがお一人お一人がこの世に生まれる前、まだあなたの命の書の一ページも記されていないその時から、その前からですね、神様は一人一人に計画を持っているっていうことがですね、この聖書には書かれています。そしてまた生まれてきた皆さんお一人お一人ですね、神様は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのですっていう言葉もあります。人が成長するのを促すために重要な第一の要素っていうのが愛です。実はこのポール・トルニエはですね、非常に幼くして両親を失っているわけなんです。彼が生まれたとき、彼の父親はなんと70歳でした。そして母親も40代だったわけなんですけども、彼が生後3ヶ月に父親は亡くなります。そしてその父親の形見となった一人息子をですね、母親は溺愛するように 愛するわけなんですが、なんと、乳がんになってしまってですね、ポール・トリニーが6歳の時に母親も亡くなってしまう。そしてその両親を失う大きなショックからですね、彼は、まあ、その後の子供時代っていうのは、まあ、とても寂しい、まあ、人生を、まあ、送っていたということなんですね。そして、彼がですね、その中で、まあ、ある出会いを経験していくことによってですね、彼は、まあ、とても人との心のですね、に関わるそのような道しるべというものをどんどん得ていくわけなんです。彼にとって、まあ、おじとおばがですね、彼のことを育てていたんですけれども、神様の愛っていうのを知ったときにですね、彼は本当に彼の心のそれまでの傷がですね、まあ、取り除かれたということを、まあ、書いています。母親の愛っていうものをですね、受けてはいましたけれども、それをあまりにも早く失ってしまった彼にとってですね、心の傷を癒すことができるのは、神様の愛だったんです。女が自分の血の身を子を忘れるであろうか、母親が自分の産んだ子を憐れまないであろうか、たとえ私、女たちが忘れようとも、私があなたを忘れることは決してない。実はこの御言葉はですね、私がここで初めての医師の講演会をさせていただいたときにも引用した聖句なんですけれども、私が駆け出しの医師の頃、内科のインターンをしていたときにですね、一人の若者との出会いがありました。アトランタ、まあ、ジョージア州のアトランタのですね、町の中にある、まあ、大きな約1000床の公立病院で働いていたんですけども、そこはですね、まあ、個人の保険を持つことができないような、まあ、貧困層の方たちが、まあ、利用される、まあ、病院だったわけです。そこでまだ20代のですね、若いプエルトリコの青年と私は、まあ、出会いました。私の患者さんとしてですね。で、当時まだエイズの治療薬っていうのは進んでいなかったので、まあ、若くしてもエイズになるともう必ず亡くなる。で、この彼もですね、まあ、非常に体が衰弱して、食べてもすぐ下痢をしてしまって、どんどん痩せこけていく状態。そして、このままだともう、命が流れることはないだろうというときにですね、ケースワーカーの、まあ、ソーシャルワーカーの方とですね、彼のために何がしてあげられるだろうということでですね、彼の家族を探そうとしました。で、彼はですね、自分が病気になったことをですね、誰にも言っていなかったわけなんですけれども、この方のいとこが見つかりました。で、いとこさんが来てくれたんです、病院まで。そして、なんとか彼を家族に会わせたいと。プエルトリコにいるですね、母親のもとになんとか彼を連れていくことはできないだろうか。で、飛行機に乗せて彼を連れていくっていうことは、まあ、その時点ではですね、もうとても考えられない。彼が衰弱しきっていたので、じゃあそれでは母親をなんとか呼び寄せようということで、プエルトリコから母親がやってくる。まあ、そして本当に彼の死ぬ間際にですね、その母親がやってきました。まあ、多分1日ぐらい前だったと思いますが、最後ですね、まあ、彼はその本当に愛情深いお母さんと再会してですね、そしてまあ母親の見守る中ですね、息を引き取るわけです。まあ、母親はですね、息子が亡くなった後ですね、私が今でもすごい心に残っている、まあ、素晴らしいお祈りをなさいました。スクッと立ち上がってですね、とても小さな方なんです。スクッと立ち上がって、両手をこのように天に向けてですね、まあ、天の神様にお祈りを始めたんですね。スペイン語は私は片言しかわかりませんけれども、 何度も何度もパドレパドレとお父様お父様と言いながらですね、涙を流して息子の命を与えてくださった神様に感謝の祈りを捧げていたようでした。親不孝な死に方をしてしまったわけですけれども、母親のもとにですね、母親の愛のもとに彼は本当に平安を置いて最後を迎えることができた、その姿を見てですね、本当に心を打たれました。神様はそのような母の愛をも増す愛を持って私たちのことを持っていてくださるんだっていうのがこの聖書の言葉なんですけれども、本当にその祈りを捧げた後ですね、お母様の顔は晴れ晴れとして、で私に強くハグをしてくださいました。医者として、エイズっていうのは何もしてあげることができない、病気だったわけですけれども、その中にあって、本当にその親のもとで、最後を迎えることができたっていうのは私にとってはすごい嬉しい、今でも残る思い出の出来事でした。さて、神様はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。親にとってこの命ほど大切なものがない、その中にその一人子を賜ってくださったほど私たちを愛してくださっている、それが聖書の言う神様の愛なんですね。また神様は私たち一人一人を高価で尊いものであると、私はあなたを愛していると、そういうふうに言ってくださっているんです。愛を受けて人は変わることができます。そして人がですね、さらに成長していくためのですね、重要な第二の要素っていうのがありますが、これは、トルニエはですね、苦悩というふうに言っています。4つの要素があるっていうんですけれども、1つ目が愛で、2つ目が苦悩というんですね。で、シュザンヌ・フォーシェっていうですね、これは障害者の方なんですけれども、彼女は他の障害者の、リハビリをですね、助ける、そのような、働きをされた方ということでした。彼女はこんなふうに言っています。私にとって身体的損失はすべて精神的な利益となりました。苦悩という学校こそ人生の学校なのではないでしょうか。皆さんが今まで歩んでこられた人生はどのような人生だったでしょうか。順風満帆の人生を私は今までずっと歩んできたという人おられますでしょうか。順風満帆のこともあったっていう方はたくさんいらっしゃると思います。またそれと反対に、とても想像もつかないような、辛い経験というのもされたこともあるのではないでしょうか。順風満帆というのは物事がすべて順調に進行することの例えで、追い風をほいっぱいに受けてですね、船が軽快に進む、その様を示しているわけですけれども、逆風満帆という、造語があります。何年も前にですね、朝日新聞がそういうコラムを、作ったことがあります。皆さんの人生が順風満帆と逆風満帆、両方あるかもしれませんけれども、もし逆風満帆っていう言葉があったらどんな意味だと思うでしょうか。想像はできると思いますが、皆さんどちらの人生が人をより成長させてくれるでしょうか。順風満帆だけで人は生きることができるかもしれません。そんな理想的な人生っていうのはほぼ確実にないのではないでしょうか。そして決して望まないかもしれませんが、逆風とか受けるそのような経験があってこそ人は成長できるのではないでしょうか。ヨットというのはですね、帆に、風を受けて進むわけですけれども、ヨットは、追い風に向かっても進める。風が前からやってくるわけですから、風を受けるとですね、それから船の底にあるキールというものがですね、力を横にすることでですね、 まあ、45度ぐらいの角度で斜め前に進むことができるんですね。真ん前から風が吹いていても。そして、まあ、ジグザグに歩むことでですね、進むことで、まあ、風に向かっても進んでいくことができる。聖書の言葉をお読みしますけれども、私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときは、それをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると、忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすれば、あなた方は何一つ欠けたところのない、成長を遂げた完全なものとなります。第三の要素、皆さんの多分人生を豊かにしてくれた、まあ、いろいろなきっかけとして多分愛があったと思います。そして決して、まあ、嬉しい経験ではなかったかもしれませんが、多分数々の苦難というのがあったと思います。で、成長するためのですね、第三の要素というのは同化という言葉で、アイデンティフィケーションということなんですけれども、私たちはですね、子供の時からいろいろと、まあ、周りの、方のことを見て、まあ、成長していくわけですね。子供はですね、本当に人が話すことを学ぶ過程っていうのはですね、不思議ですよね。誰がどんなところにいてもですね、周りに言葉を喋ってる人がいればですね、人間はですね、その言葉を学ぶんですね。逆に皆さん多分聞いたことあるかもしれませんけど、狼に育てられた子供がいました。狼のような生活をするようになったんですけども、人間はその模倣によって学び成長する。そして女の子はですね、子供の頃からお母さんのようにままごとって遊びをしますね。遊びながらお人形の世話をしたりすることで、自分も将来子供の世話したりとか、そういうことをですね、女の子は学ぶと思います。お父さんのことを見てですね、息子も、まあ、お父さんのような仕事の真似をしたりとかですね、子供はごっこっていうのが好きですよね。まあ、そのようにですね、同化っていうのは成長にとって大切なんですけど、もし、子供がですね、息子が娘が目指すものが自分の親だとしたらば、それ以上のスケールに、まあ、成長できないっていう、まあ、リミターになってしまうこともあります。で、息子の成長のためには、父親以外の対象と同化する必要があるって、まあ、トルニーは言ってますけども、なるほど、そうかもしれません。そして、成長の第4の要素っていうのが、まあ、順応ということです。生きるとは順応することだ。まあ、ゲーテという人が言っています。で、ここにはですね、まあ、神様の不思議ないろいろな配慮っていうのがあると思います。人が、作られたとき、この宇宙が作られた7日間、まあ、6日間の一番最後に作られたのが人間でした。人間は神様が創造されたものの中で最も優れたものでした。そして、まあ、もっと言いますと、人間の中で最後に作られたのはアダムではなくてエヴァでしたので、まあ、女性がまあ神様の創造物の中で最も素晴らしいものと言えるのかもしれません。人が一人でいるのは良くない。で、配偶者とですね、互いに順応するっていう、まあ、困難な課題もですね、まあ、重要な成長のための要素なのです。まあ、長年、夫婦をしている中でですね、どうしてもお互いのことがなかなか理解できないっていうこともあるかもしれません。しかし、そのような中にですね、その違ったところの中からですね、私たちはいろいろな成長の糧をいただいています。ちょっと聖書の言葉を言いますけれども、ただことごとに感謝を持って祈りと祈り愛とを捧げ、あなた方の求めるところを神に申し上げるがよい。そうすれば人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るであろう。ちょっといろんな聖句をですね、あちらこちらからちょっと引いてきてちょっとご紹介しているわけなんですけれども、私たちは何か違った環境、 に入るときにですね、いろいろと困難な状況、またそういったところの中にあってですね、道しるべを求めるようなことがあると思うんですけれども、祈りっていうのは神様を知っている人にとっても知っていない人にとっても実はとても大切な順応の方法です。そして本当に祈ることを学ぶことはですね、人が生きていく上ではとても大切な道しるべになる、これは主要な宗教どれについても言えることではないかと思います。人間がいろいろな、成長のですね、要素を、受けながらですね、人生の四季を、進んでいく中でですね、さまざまな出会いっていうのがあります。出会いの祝福、一生を変える、出会いっていうのの中にはですね、もともと赤の他人である、配偶者との出会いっていうのが多分あると思います。そしてまたその場その場でですね、私たちは今まで多分数多くの友人を得て、成長させていただいてきたのではないでしょうか。またもしかしたら一つのですね、書物との出会い、もしかしたら映画が好きな人にとって忘れることできないとても心に残る一つの映画であったり、一つの哲学であったり、一人の先生であったり、一人の説教者であったり、人生の転機をもたらすさまざまな出会いっていうのがあるような気がします。私がですね、今でも非常に感謝している出会いっていうのは、私が高校3年生の時の担任の先生との出会いでした。山本哲也先生っていう、先生なんですけれども、非常におおらかな先生ですね、とても楽観的な先生なんですね。で、私が行っていた、高等学校にはですね、ほとんど進路指導っていうのが皆無だったんですね。決して自慢できることではないんですけれども、でも別の意味での良い進路指導があったんではと今では思ってはいるんですけれども、この世的に言うですね、大学に進むことについての情報は全くと言って本当に乏しい状態の中でですね、高校1年生、高校2年生、高校3年生の春になってもまだ自分の進路っていうのが決まっていませんでした。大学進む、大学に進むっていうことについてはお金もかかるしなっていうことも、自分が本当にやりたいことっていうのが何だろうかなっていうところがですね、すごい漠然としてたのを覚えています。全寮制の学校に入っていたんですけれども、父母会っていうのがありまして、その時は母が来たんですけれども、教師との面談っていうのがあるわけですね。で、先生の方から、福島君、あなたは高校卒業したらどうしたいんだって聞かれたわけですね。で、なんでこんなことを言ったのか今でもわからないんですけれども、僕はアメリカに行って医学の勉強したいっていきなり私が言ったんです。で、本当に計画性を持ってずっとそれに向かって準備をしていったかっていうとそうではないんですけれども、そのことを口にして、両親は全くたまげてしまいました。でもその時にですね、本当に感謝しているのは、もし私の担任の先生がですね、福島、そんなこと無理に決まってるだろうと言われてたら、私のその小さな夢はその時で終わってたかもしれません。で、彼はですね、若い頃にアメリカに留学して勉強された方でしたので、向こうのことを知っているということで、日本とは全然違うわけなんですけれども、こんなことを言ってくれました。福島はコツコツやるタイプだから、君はアメリカでもコツコツやったら医学部にも進めるかもしれないよと。絶対進めるよとは言いませんでしたけども、いけるかもしれないよと。すごい希望を与える言葉をいただいたんですね。 で、それが、まあ、本当に、私の人生を変えた、多分一番大きな出会いだったような気がします。私たちはですね、気づくか気づかないかは別としてですね、こうした一つ一つの出会いの結果ですね、今ここにおります。30年前、ブラジルにいられた吉田先生と、アメリカのジョージア州に行った私がですね、同じ屋根の下に今ですね、いるわけなんですけれども、神様が一人一人の人生を導いておられて、皆様今ここにおられます。ゴールデンエンジェルの皆様は、多分いろいろな世界のところを見て、また経験して、まあ、音楽を通してですね、奉仕をされているんだと思いますけれども、皆様が今まで歩かれていたところの中、ずっとこのありの内で過ごされた方もこの中にはいらっしゃるかもしれません。でも、一人一人の人生の四季の中で、神様との出会いがどこかに、また私たちの出会うですね、出会いのいろんなところの背景にあるっていうふうに私は信じています。私はあなた方の年老いるまで変わらず、白髪となるまであなた方を持ち運ぶ。私は作ったゆえ必ず多い持ち運び、かつ救う。私たちのことを母の胎内の中で作ってくださった創造主である神様がおられ、その神様が一人子、御子、イエス・キリストを私たちを贖うために送ってくださり、そのように愛してくださった。そしてその神様は私たち一人一人の人生に責任を持ってくださる。私たちは実は神様のご計画の中に一人一人が生かされている。それが私たちの人生の意味ということを考えるときにとても助けになるように思います。人生の目的は何なのでしょう。どこに人間の幸福があるのでしょうか。私は愛の神様を知ること、そしてその神様の一人一人にお与えになった計画を受け入れること、その他にないように思います。苦しみを超えて答えられた祈りという詩を紹介いたします。大きなことを成し遂げるために力を与えてほしいと神に求めたのに、謙遜を学ぶようにと弱さを授かった。偉大なことができるように健康を求めたのに、より良きことをするようにと病気を賜った。幸せになろうとして富を求めたのに、賢明であるようにと貧困を授かった。世の人々の称賛を得ようとして成功を求めたのに、得意にならないようにと失敗を授かった。求めたものは一つとして与えられなかったが、願いはすべて聞き遂げられた。神の意に沿わぬものであるにもかかわらず、心の中の言い表せぬ祈りは、すべて叶えられた。私は最も豊かに祝福されたのだ。人生で否定的な逆風を受ける経験をしても、風を受けて舞い上がるタコのように、それを力にして高く舞い上がる生き方があります。どんな状況に置かれていても、今ある自分を神様にあって感謝する人生を送りたいものです。私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。それだから、キリストの力が私に宿るよう、むしろ喜んで自分の弱さを誇ろう。誰もが生涯の中でつまずいたり、病気をしたりすることが必ずあります。そしていつか必ず死が訪れます。人間には生まれた時から死が定められているのです。限りある命の最後の日が来た時に、今までは辛いことばかりだったけれども、終わりが良かったと思えるような、そういう生き方ができたら素晴らしいです。神戸アドベンチスト病院と SDA 神戸ありのないキリスト教会は真の希望のメッセージを伝えてきました。たとえあなた方が人生の逆風を受けておられる時にあっても、希望を持っていき人生を全うされることを願っています。傷ついた足を折ることなく、ほのぐらい刀身を消すことなく、真実をもって道を示されるお方は、私は真理であり道であると言われたイエス・キリストです。この話とさせていただきます。